というわけで BS のドラッグショーなんですけども、今週は私の歌おうと
ワンマンコンビ
タイミング読んだのにかぶった
天崎愛蔵と
ワンマンコ宮田龍馬、あー切らないで切らないで死なないよ死なないよ
なんかね、あの、もう、あの、皆さん、この声聞いてもらったら分かると思うんですけども、声も変わってきまして。
いやいやいや、ちょっと力が入らないだけで。顔が出ないか顔が出ないと力が出ない。
ワンパンマンか。
はい。ワンパンマンですね。もう、ワンパンマンで死んでしまいます。
で、どうなんですか？痩せてしまったんですか？
はい、今8キロ落ちて、順調に。
怖い。
8キロ。
はい、4週間弱で。
チーズバーガーも食べず。
はい、もう納豆ばっかりで。
もうあの、粘着質に納豆ばっかり。
はい、もう何でももうこう了解しても納得してますよ。納豆食って納得納得みたいな。
なるほどな、
はい、で、納豆食って塩分を6キロなんか忘
れ6グラムです。6キロしたら僕、もう即死ですよ。
誰でも即死。
で、やっていくとどうなったんですか、体の調子とか、はい、あの、
だいぶ楽になったんですか。
だいぶ楽になりました
ね。息とかがしやすくなったみたいな。
息はね、朝、こう、病院行って仕事、帰ってきて仕事開始したら大丈夫なんですけど、はいはい、夜終わりかけたら10時間後ぐらいにはやっぱり息切れがし始めますね。
普通に
背中も痛くなって。
病院で毎日行って、ってるわけですか。
はい、毎日。
こうなったらどうやってこの危険な状態になりつつあるねみたいな。
いや、あの、だいぶマシになったねって。
ああ、
入院待ったなしの状態は
ちょっと出しました。
出してきて、はい、あの、これなら自宅療養でもいいよみたいな。
あの、とりあえず、次週火曜日に、
うん、
あの、心臓の CT スキャンを取って、
ほう。
で、弱ってる血管が細かったら、
うん、
入院即手術で、
手術
細くなかったら、これから良好治療に入っていこうと。
入院即治療、入院即手術、何をすんの？その血管を取り替えんの？
血管が細くなってるところを何か管詰めて太くするみたいな。
ああ。
ほーん。
今、太かった血管を細くしたんで。
はい、はい、はい、はい。
だ、あの、太くなった血管があるときに細くなった血管もあったみたいで。
なんか、同じスケールではこう、でかくならないんですね。
はい。そう、狭心症の、その、に近い状態ですね。心不全って、病名じゃなくて状態らしいんですよ。
状態。
うん。
だから、心臓が弱ってる状態ですね、弁が。
ああ。
で、そっから、弱って、働きがなったら腐って、心筋梗塞。
あ、うん。心不全が原因、心不全の状態を続けていくと、はい、いつ心筋梗塞になって死ぬか。
はい。
亡くなってしまうと、ある日突然。
そうですね。
心臓がドクンドクンドクン。
ド
ッ。ドッコ
ッ。
止まるわけね。なるほど。でも、宮田さんは心不全。
心不全ですね、今。
弱っとると。
はい。
心が弱ってると。
心臓が、あの、じゃ心が、全く、機能しない。全く不全風ですね。全く動かない。
発ってやつですね。
はい、発が。はい。で、腎臓は動脈硬化起こしそうやったんを、なんとか出したと。
うん。
ああ。
これは
腎臓はまだまして
。これは発を食べまくっても、こう、回復しない。
そうですね。コレステロールとか、ね、あの、ね、僕、痛風持ちなんで内臓食ったら、全体がね。
移植同源なんて、嘘やったんや。
そうや、嘘やったんや。
うん、で、祈ってもダメ。
はい、祈ってもダメですね。あの、西洋医学に頼るしかない。 まあでも元気になってるんでね、全然。
てんの、
はい、
入院はしなくて良さそうな感じな
で、
は
い、いやでも、あの、細かったらもう即入院手術。
はい、即入院手術。
でももうその場合は逃げれないですよ。
それは言われましたね。
あ、そう。ああ、それはほんまにもうダメ。ちゃんと入院しないと。
はい。なんかあの、今、入院してる時の食事みたいなんで、
うん、
あの、ごまかしてるけど、
うんうんうん、
生活態度で。
うんうん、
そんなんじゃもう追っつけへんからって。
でもその入院して手術ってなったらどれぐらい入院してなあかんのでしょうね。
じゃあね、なんか。
真の臓の手術でしょ？
はい。
そんなんなんか、1ヶ月じゃ済まなさそうな雰囲気があります、
ね。か、ね、なんか噂では、うん、その足から突っ込んで、その管から心臓に行って
みたいな。ええー、何それ、むちゃくちゃ怖いんですけど。
はい、もうなんか胸開かんでいってや
つ。写真からどんどんどんどんどん。
あ、でも回復手術はし、あの、開く手術はしなくていいってこと
っていう噂だけ聞きましたね。お医者からじゃなくて。
そのお医者が言ったわけじゃないからね。
はい、全く。
そういうのがあるのかね。
まあ、なんか、その、カテーテル？カテーテル？
はいはいはいはい。
手術で、みたいな。
まあ、でも分からへんこと言ってもしょうがないから、まあ。
まあね。
まあ、心の臓の、その血管が細くなってないことを祈るばかりで。あ、祈っても分かんねや。
はい、祈ってもまあまあ、僕は死なないし、入院もしないです。
入院は、それも、だってその手術ってのとせなあかんのじゃないの。
まあ、でも今
記録で乗り切るのもし細いって言われても。
はい。いや、でも今、この痩せ方も、病的な痩せ方じゃないし、顔色もええし、
って言われたん？
人にはね、あ、顔色良くなったねって。
今までどす黒かったね。
なんかもうほんまに終わりな顔してるけどって。
世界の終わりみたいな顔。
いや、始まってませんよって一応言ってるんですけど。
あ、世界は始まってもない。
まだまだこれからだって、
ね、まだまだこれからです。
せっかくなんで、あの、今週は鉄ヤギ、鉄ちゃぎ、
はい、鉄ヤギ、はい、
鉄ちゃぎさん、鉄ちゃんさんが、あの、白石監督のイベやってたりとかして、コナミ人になって亡くなったんで。
そうですね。すぐみんなコナミ人になるからね。
コナミ人になってるのに出ないので、もうそうやったらっていうことで、
はい。
なんかお便り特集というか、
は
い、
お
ぉ、言っとかないとね。
ツイッター特集とかをやっとかないと、なんていうかもう、せっかく、
消費でき
ない。みんなが、みんなーって、
みんな
みんなってなってるから。
なってるからね。じゃあ、取り上げていきます。
はい。
はい。
ひらつら、あっと、こみ、1C37A3。
あ、
これ、こみ1、こみ1っていうコミケ的なやつですかね。
なんかイベントなんですか、
ね、多分そうやと思うんです。C の37の A に出るよ、みたいな。だから分かる人は、分かってください。
あ、なるほど。
福祉パン発見っていうモテラジ。あの、山崎のロシアパンの写真を送っていただきました。
おぉ。
これは、ロシアパン、懐かしのロシアパン。もう大阪ではなんか見なくなりましたからね。
神戸も見ないね。
どこですか？どこで見たんですか？平田さん。
これは関東でしょうね。都内とかでしょうね、きっと。
サイン屋とか？
そんなとこは行ってへんと思いますよ。普通に、どっかでしょうね。
行かなくてももう売ってんのかな。
もう山パンのお膝元みたいなとこあるのかな。
そうなの。
え、山パンって、なんか関東の方の、神奈川とかそういうとこの会社じゃなかったかな。
あ、そうなんだ。あ、俺それとはまちょっと関係ないけど、
はい、
イオンの、元の本社ってあれ、姫路なんだってね。
え、イオンって姫路なんですか？
もうなんかそうらしいよ。
なんか姫路発のものって多いですね。
もう、ほんと、あと何？
達力っていう地酒。
地酒はよ。地酒はそれだよ。
姫路おでんとか。
ああ。それはだからそういうのはさ。
いっぱいありますよ、姫路。
どこにでもあるというか。
塩味まんじゅうとか。
あんまりパッとせんな。
会社とかも多いですよ、姫路。
それ、ぼやっとしたでしょ。
4DX とか。
あ、4DX ね。うん、そうそう。
姫路城とかね。
姫路はね、
うんうんうんうん、
4DX 今度神戸にもできるんでね、うちの近所に。
ほうほう、近所
チャリで10分ぐらいのところにできるんだよ。
それ 4DX し放題じゃ
ない？え、そうし放題よ、もうこれ。俺に見に来いって言ってるよう
な
もんだ
よ。ガールズ&パンツァーしかやらないみたいな話ですよね、 4DX なんてもう今。
いや違う、マッドマックスもやるよ。
マッドマックスとガールズ&パンツァー交互にやるだけですよね。
最高じゃない、もうそれでいいんじゃない。
あ、じゃあ愛蔵君マッドマックス未だに見てないんでしょ。
いや、だからちょっと一回見てこようかな。
見なあかんでしょ
う、うん、ただね、それがなんか、うん、あのプレオープンの時だけその、はい、やってるのが、マッドマックスとガルパンと、
はい、
あとスーパーマン VS バットマン、
はい、
の3つをやってんだって、うんうん、でもその1週間ぐらいしかやってないのよね、うんうん、その後普通の 4DX に移るみたいなんで、
うんうん、
え、普通の
だから今上映してるやつに。
まあ、でもマッドマックスは言っといたら、
うん、うん、いや言っときたいね、これは、うん、ちょっと面白いんでしょ、だって、
うん、投書箱とかあるんやったら、ボックスオールライトショーも押してもらって。
ああ
。ああ。なんかその、系列がありますもんね、4DX は。
ああ、はいはい。109とかそういうことじゃなくて。
何系の 4DX の劇場かっていうのがあって、
へ、
そのボックスオールライトショーは、その特定のやつじゃないと無理ですね、なんとか系っていう。
あ、そういうのがあるの？
そう、そういうのがあるのよ。4DX の、
そう
そう、そうそうそう。4DX で、二つぐらい、最初やってた方の、僕とかミャウダーとかが行った、ひらかたの方の 4DX は、なんとか系列っていうのがあって、もうそれ忘れましたけど、だからそれ、僻地しかないやつなんですよ。あ、ユナイテッドシネマとかか。ユナイテッドシネマ系列の 4DX でしか配給をしないっていうボクソールライドショーやったんですけど、その次にコロナワールドっていう系列でやり始めて、
聞いたことないな。
聞いたことないでしょ。だからコロナワールド自体が、うん、ちょっと一部の地域にしかない、ね、愛知県が主ですよね、やっぱりコロナワールドって。
それは、ガルパンやってたやつ？
いや。
それは違う。姫路はコロナワールドないですもん。あの、愛知県3店舗と、大垣。岐阜県大垣市。
あんまりないのね。
で、石川県の金沢市と、小田原と、で、福山と、小倉っていう。すっごい
地方、広島に飛ぶの。
そうそうそうそう。だからすっごい、だから偏ったところにしかないんですよ、コロナワールドっていうのは。で、ユナイテッドシネマやったら、まあ、全国は全国やけど、一部じゃないですか。
だから VHS みたいなもんやね。
で、
まあ、そんなもんか。
うん。
いや、そんなもんというか、ああ、だから、豊島園とか、豊洲とかですよね、あの都内であっても。で、そっから新潟、枚方、で、あそこ、博多のキャナルシティまで飛びますからね。
いろいろそこまで。
姫路のはあれだって、アーツシネマだって、これなんだろう。
ちょっと、
系列なんだ
ろう。愛蔵君、声おかしいよ。
え、ほんま今大丈夫？
むちゃくちゃですよ。
風邪ひいてるみたいですよ。
今
もうなんか声むちゃむちゃですわ、はい。もう電波入ってない人みたい。
電波入ってない人は喋れないじゃない。
うん。いや、喋れてないもん。
電話で喋ってるみたいです。
本当に。これどう？
無線みたい。無線。
どうぞ。
今治ったでしょ。
治ってない。無線ですわ。
なんでや。
ロボ愛蔵って言わせてもらいますわ。
ロボ愛蔵。
俺がロボになったら殺してくれっていつも言ってるの。
うん。
え、めっちゃいいと思う。
いや、全然ダメですね。じゃあちょっと。
僕の iPhone は調子悪いんで、すごい、愛蔵先生、普通に近いです、まだ。
そうなんですか？
はい。
え、ミャウダーの方では愛蔵くんがそれなりの音声で聞けてたの？
僕の iPhone、 今こう耳つけて喋ってるでしょ、
はい、
これあのそこの、話聞く方が、
はい、
ちょっとこもってるんですよ、
もう
スピーカーつけんかったらで僕むっちゃ耳つけて喋ってますもん今
いやそれスピーカー の音質が悪いから愛蔵くんのなんかおかしな声が目立たなかったみたいな話ですか、
はい、あのフィルターになってますね、
はあ、
あ人間に戻りましたね、殺した、
なんでだろう、あのちゃんと3本立ってんのに、
あ今はもう人間ですね、
ああよかった、
さっき人間未満でしたね
早く人間になりたい、
はい、早く人間以上になりたい
人間をやめたぞ
ジョジョ
ヒデさん
ちょっと待って、平田さんの何だった
の、だからロシアパンがあります、
あロシアパンか、
関西ないなっていう話から、なぜか 4DX、う
ん、すいません、はい、ごめんなさいね、
ヒデさんなんですけど、元気すぎるミャウダーさんが心臓病とはミャウダーさんの回復を願う、
ありがとう、もう回復してますよ、どんどん
してないモテラジの皆さん健康には気をつけて、これからも楽しい放送を期待しています、
本当にね、健康気をつけないと、
気をつけてる皆さん、
いや
まあ40半ば差し掛かってからあの
気つけるの
無理控えようになりますよ、大体、
ああ
それまで無理してたの、
いやあの治癒力がありますね、やっぱり
治癒力、
はい、自然治癒力、
ほう、
二日酔いも、あの、今の年でも抜けにくいし、それまではよう抜けてましたもん。
よう抜けてたんですか、二日酔いが。
はい、
よう抜けてたんや。
はい。もう、だから昼前にはもうガッチリになってたから、もう今、夜まで続いてますからね。
はぁ、
あ。夜まで、
はい。
夜まで二日酔いが続いて、
はい。
で、またお酒
で、心臓が止まるんです。
お酒を召し上がると。うん、すると、二日酔いが良いに変わると。
はい、良いになりますね。
ああ、じゃあいいんじゃない、
で、心臓が止まっていくんです。
それは最近知ったことですよね。
息切れしだして、
うん。どうなんでしょうね。でも、なんか、もてなじメンバー、健康には気を使ってないということで。
はい。
何や、このキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュってのは。
キュッキュッキュッキュッ、
なんかプラスチックを撫で回すような音がずっとしてた。
ビシビ
シ、うんうんうんうん、してた。あ、収まった。
収まってる。
はい。配属くんですかね。
かもしれない。あんまり動いたらダメなんか、もういろいろ制約がありすぎて。
いや、普通ね、もうなんか漫画の枠線行くみたいなとこから始めないとあかんのですかね、このポッドキャスト、ラジオも。
申し訳ない。
収録中っていうのは音を立てないっていう基本があるっていうのを言うの忘れたのかもしれない。
ね、あ、まあ、それは確かに言ってもらわんと俺わかんないかもしれない。
は
い、
僕はもう氷も入れられないし、お酒も入れられないから。
よかった。
氷入れてもいいんですけど、そのマイクをどっかに置いといてからやってくれたらいいんじゃないでしょうかね。
ね、
僕、席するときもマイク外して席してますからね。
おぉ。
プロフェッショナル。
プロですね。
まあいいや、枠線引くときはなんか定規当てろとかって習ったでしょ。
まあまあ場合によっては当てろっていうのは、まあ
ね、そう、でも当てるときはね、斜めに角度ついてる方を下にしないといけないんですよ。
斜めに角度ついてる方下に、なぜ、ああ
空間作るんですか、
じわーってなるから、
そう、うん、ピタッとしてる
還元症
だピタッとしてる方を紙に当てて線引くとインクがそっちに入っていくんですよ、シュッて、
ああ、それなんかで読んだことあんな、
あるでしょ、
ああ
漫画の書き方オール100回や、うん、
誰のやつですか、はい、それ、
アカンベちゃうわ、
アカンベ、
アカンベってコロコロコミックの漫画あったんですけど、
はい、
それの作者がドラえもんの絵描きながら、
はい、
漫画の描き方オール100回の出してたと思うんですけど、
はい、
お太いやつ、
それで定規は普段使う鉛筆とかで線引く方と逆の方に、
はい、にじむから
こう角度ついてる方を使ってシュッとこうね、
うん、
プラスチックの面がインクのところに当たらんように
そうしないとね、本当にあのひどいことになるんでね。
うん、あのせっかく書いたのにっていうか、まあ、枠線行くところやから、まだ書いてないんかもしれんけど。
いや、下書きしてからよ、それは。
その熊はいつも、あれ、下書きしてるんですか？
下書きしたりしてなかったりですよ。うんうん、適当なんで。
さすがわかりて。
ねえ、よくわかってるよ、俺。
トール君。
はい。
ワンパンやって。
何がや。
で、マット・デイモンのボーンシリーズが帰ってくるっていう記事を貼ってくれて。
ああ、見たことないですけど、もう次4作目かなんか？5作目？
5 作目ですね。4作目でなんか主人公変わったんですね。
え？
え？
マット・デイモンじゃなくなったんですよ。
あ、
そうなんだ。
あ、あれか、スピード2みたいなも
んか。そんな感じです、そんな感じ
です。でも、またあのマット・デイモンに戻ってくるという。
ね、戻って。評判悪かったんでしょ。
そりゃそうでしょ。
スピード2の主役誰だったっけ、もういな、見なくな
った、ね。サンドラブロックちゃいます
よ。またロボットになってる。
あかんな。まだ大丈夫？
ロボット。
いや、むちゃ。インターステラーみたいな、
ね。そう、インターステラーになってますね。ブルース・リーさん。ブルース・リーさん。すごいなぁ。
ブルース・リーが聞いてんねや。
おかんが作る料理がまずくて本当の料理の味を知らずに育つ論。確かにあるなぁ。家で食べる鍋物が嫌いで、社会人になって居酒屋に行ったら信じられないうまさで驚いた。
あるある。
おぉ。
そうなんですよね。で、外食にハマっていくんですよね。家って何って。
まあ確かに家のご飯はあんま美味しくなかったりするよね。
うん、
お弁当とか。
うちおったバイトの子で、あの、鶏の唐揚げまかない出したら、
はい。
うん、初めて食べました、言うて。
どんな。
え、なんで言うて、お母さん鶏肉嫌いで家で出たことないです。
ああ。
へえ。
ああ、ありますね。
そう。親の好みもあるからね。
ねえ。
うちのおかんも鶏肉非常に嫌いですわ。
なんなの？なんで？あんなもん好き嫌いないでしょ、別に。鶏肉なんて。
なんか皮が嫌とか言いますね。
ああ、ははは。
肉がそもそもあんまり好きじゃなくて、たまに牛肉ちょろっと食べたくなるみたいですけど、それ以外に鶏とかなんかもう気持ち悪いって言いますね。
じゃあもうずっと基本的に肉はあんまり家で出なかったってこと？
いや、それですやん。
なんですや。
これがあの、その料理の下手な人の罪深いとこですよ。
というと？
自分は嫌いなくせに、
うん、
作って出そうとするっていう。
食べさせようとはするの？作るのは作るけど。
そうそうそう。肉焼いてみたりとか、なんか鶏焼いてみたりとか、って言って子供は好きに違いないから食べさせてみようと思うけど、何しろ自分は大嫌いなもんじゃないですか。
そう。
愛情のかけらもないわけですよ、その食材に対して。
味見もせんし。
もちろん味見もせえへんです。だって嫌いやもん。
そんな人が作る肉料理って。
美味しいわけないじゃないですか。
何でも食え。
だって肉のその、肉とかその食材の美味しさを知らない人間が、なぜか作るんですよ。義務感で。
義務感。
不思議な義務感と不思議な愛情で作るわけですよ。あ、その、子供に対する愛情という意味のね。でも食材に対する。
肉にはないね。
そう、肉に対しての愛情はない人がね。愛のない人間が何か作れるわけないじゃないですか。
何者なの？なんかすごいな。主人公っぽい。
そうそうそうそうそうそう。だから、とんかつとかそういう揚げ物大嫌いとか、ちゅうか食べたこともないって。食べたこともないって、まともに食べたこともないっていう人間が、どうやって作るのか不思議でしゃあないじゃないですか。
まあね。
何のイメージもないんですよ。
まあ、見よう見まねですね。
そうそう、なんかこんなもんに違いないみたいな。
噂だけを頼り、
まあ、そうだよな。正しさが分かんないまま作るんだもんな。
でしょ？それ異常、その異常さが分かります？
いやー、それは、それは美味しくない。で、味的にはどうなの？
いや、だから僕ずっと言ってませんか。おかんの料理をずっと食べてる間は食べ物が美味しいと思ったことがないっていう。
辛いな。
お菓子とかは美味しかったし、まあ、インスタントラーメンとかは美味しかった。なんでかって言ったら、なんかプロがある程度作ったものやし、インスタントラーメンとかお菓子とか。
冷凍食品とかそういうのは出なかった。あ、ないのかな、まだその当時、あんまり。
いや、あるよ、あるよ。どんな、
あるの？
どんな、いにしえの人間やねん。
あ、そう、俺の子供の頃なかったけどな。
あったよ、あったよ。あんたの地方になかったんでしょ
うか。僕も子供の頃、家に電子レンジなかったから。
電子レンジはなかったけど、冷凍食品っていうものはあるじゃないですか。はい、例えば、もう衣のついた、エビフライとかで油に入れるだけとか。
そうそう、だその油の処分がめんどくさいから、うちの家、揚げ物せえんかったんです、
ね、それはその都合やけど、都合やけど、冷凍食品自体はいっぱい、私、マルシンのハンバーグとかありましたよ。あれ別に冷凍食品。
じゃあ、そういうの作ってなかった
ん、
うちで。
僕、何度も言ったと思うけど、
うん、
何しろ、インスタントラーメンとかインスタント焼きそばも下手くそに作るおかんですよ。そんな冷凍食品まともに作れるわけじゃないじゃないですか。べっちゃべっちゃですよ。
どんな感じなんだろうな。
まず、インスタントラーメンとか作れない理由は、
うん、
さっきの食材に対する愛情がないからですよね。
はいはい。
しかも、完成形を知らないから。インスタント
食品。誘惑の待ってられへんねん。
まあ、近いもんあって、インスタントラーメンとかを作れない理由は、説明書読まない。
一番やってはいけないタイプ。
あと、お湯の量がどんなものとか、そういうことも、だからわからないわけで、自分が思い込んでる、こうであろうっていう、なんかの思い込みによって作っていくっていう。
すごいね、ほんまに。
だからね、そのものに興味がないっていうのは最強なんですよ。
食べること自体が別にどうでもいいわけかね、やっぱそうすると。
そうですね、女子にありがちな、
うん、
なんか雰囲気とかそういうのを重視するっていう。
ね
え。店の雰囲気とかなんかゴージャス感とかそういうのはすごく、なんか、で、ちょっとずつなんかいろんなもん食べたら楽しいみたいな。
でも別に味はいいんだ、どうでも。
味がどうでもよくないと思ってる人間だってそんな料理作らないですよね。
そりゃそう。
いやし、インスタントラーメンだって、本当の作り方はどうなんやろうっていうところ始まって、味をちょっと濃くしてみようかしらとか、薄くしてみようかしらとかっていうアレンジが始まるわけじゃないですか。
醤油入れたり。
そうそうそうそう。でも味がどうでもいいと思ってるからこそ、もうなんか自分の思うがままなんかをこしらえていくわけやんか。
自由やん。
すごいけど、
うん、はい。
貝原雄山の真逆や。
もう、ね、食育としてはどうなのかっていう話よね。
だから僕は
もう、どうでもいいのか。
で、食育っていうか、その食っていうのが重要視されてない世界観だから。
栄養はでも重視するんでしょ、多分。
そう。
肉食べさせようとするとかもそうだろう
し。肉を食べさせようとしたりとか、野菜を食べさせようとしたりとか、でもそれだって何かのね、根拠に基づいての栄養じゃなくて、自分のその時その時の気分的なものですよね。野菜が最近足りてないんじゃないかしら。ていうか常に野菜が足りてないんじゃないかしらって思い続けるだけの話ですよね。
気分か。
僕のなんかその一週間の摂取量を分析してっていうことはどこにもない、根拠がないですよね。ふとそう思ったって。地球のみんなを守らなきゃって。この種を食い殺せみたいな話じゃないですか。
不当感が思った。
そう。
この種を食い殺せ。
そう。
恐ろしいわね。
でも大体の人ってそういう根拠のないことで動いてません？
まあまあ、自分の興味ないことはそういうもんだよね。
まあ、自分がこうあってほしいみたいなことのみを根拠として。行動していくからおかしなことに。
でも食事だとそれがね、被害が出たりするのでね、周りにね。は
い、そして最も悪いことに、
うん。
べちゃめじ派なんですよ。
ああ。
ご飯炊いたら柔らかい。
そう、柔らかい。柔らかいご飯が市場とするっていう。
市場
うん。
それは好きでやってるってことなのかな。
もうべちゃめじが好きっていう。それは言い切りますからね。
それは言い訳じゃないんですよ。 どうやってもめちゃめちゃになってて、これが好きなんや言うてるんちゃいます
か。あるいはそうかもしれないけど、その、心の奥底までは覗けないじゃないですか。
で、豚さんがバーッ、もう貸せ言うて、バーッて炊いて、ほかほかの出したら。
ああ。
ちょっと硬いわって、お母さんちょっと柔らかいのが好きって。とかって言い出す。
で、おかわり言うやろ、
知らんけども、僕は硬い、硬いご飯が好きなんですよ。あの、
それさ、でも、うん、親と喧嘩になったりしないか、あの、今ご飯の主導権をどちらか握るとかで。
あ、だから、かなり早い段階で、自分の飯は自分で炊くみたいな。交互に炊飯器使うとかっていうような。
あ、豚さん、よう冷凍させますもんね。
はい。
あ、ご飯を。
交互に使うとか、ね、二台の炊飯器使うとか、もう僕は土鍋で炊くから、もう炊飯器を勝手に使えとか。あともう相当早い段階で自分のご飯は自分で作るからもう作らんといてとかっていう話になって、同じ時間に食卓を囲むっていう習慣を消滅しましたね。
飯まずっていうのはそんなこともあるのね。
はい。
一緒に食べれなくなったりするわけね。はい。
まあでも今立派に育ってるから。
まあね。じゃあお母さんの食育は良かったんかな。
ね。
で、たまに僕が作ってるカレーとか、
うん、
チャーハンとか、
うんうん、
そういうのは非常に僕は気使って作ってるものなんですよ。
気使ってっていうのは？
いや、言ったら僕がリゾートするものに近づけようと思って、だから貝原雄山的に作ってるわけじゃないですか。
なるほど。うん、
そういうのちょっとつまみ食いして、
うん、
あら、美味しいとかって言ったりと
か。何それ？
あら、美味しい。おかみを呼べ、おかみ。
あ、でも、それで美味しいとは思うわけだ。
その店で食べるものだって、まずいと思って食べてるわけじゃなさそうですからね。単に、普段から気にかけてないだけであって。
よくわかんないな。だったら自分でも美味しいの作ろうと思わないの？
思わない。だからそこまで好きじゃない。
包丁は使えるんですか？
包丁は使いますよ。だっていろんな
の普通にできるのよね。
そう。料理の形としては作るんですよ。結構めんどくさそうなものも作るんですよ。
うん。
でも大概美味しくないですよ。
ただピーラーも使ってます？
ピーラーはね、僕が、教えたんですよ。世の中にはピーラーっていうものがあるって。
それまでどうしてた
んですか？なんでも包丁で剥いてた。
おぉ。それですごいな。
サバイバル。サバイバルや。
なんていうか、道具を使うっていうことはまずなかったですよね。
野菜水切り器とか絶対使わないね。
絶対使わないし、もう包丁、まな板、鍋、フライパン、終わり、みたいな。
おうおう。それで鉛筆も削ってたんや。
もうそんなんですね。もうパワー系ですよね。
パワー系。
なんでも、力でなんとかしよう、みたいな。
あれよね、多分味の方に関しては、上、美味しい方はわかるんだけど、
うん、
真ん中の50の線があって、そっから下は理解できないというか、興味がないというか。
1,2,3,4 いっぱいみたいな。
いや、そう言うとなんか違うな。美味しいはわかるけど、まずいがわからない人っていうことだよね、多分。
ああ、口に入れば何でも一緒みたいな。
うん。でも美味しいって言われたら、うんうん、美味しいもんは美味しいっていうのはわかるってことでしょ、うんうん、どうも。
でも肉とか、じゃあ鶏肉とか大嫌いって。
やっぱそこは趣味、好みだからな。
焼肉も食べないし。
あ、そう。
はい。
焼肉屋さんやってたんじゃないの？
はい、やってたけど一切食べなかったし。その前焼き鳥やってたけど一切食べなかった。
なんだろうね、お嬢様なん、お嬢様なのかな。
蝶よ、花よで。
育てられたのかね。
ねえ。まあでもほら、豚さん今立派に育ってるから。
まさき愛蔵、かっこ新社会人さん。
はい、あ、もう新社会人初なんで。
ししゃもと煮卵で、吉野宮で。
うん。
もてらじで豚尾さんも言うとったけど、吉野家の魚の、
うん。
どっかよそで食べた、どっかよそで食べたって一緒感はすごい。
うん。
駅中という立地アドバンテージなければよらんでこれ。逆にどうでもええ。 魚でええんならここで十分やなって。
あ、俺、今、これ聞いてて思ったけど、うん、すごい、ツイッター上、読み書きだけは本当関西弁俺できてるよね。リーディングとライティングはできるんだけどさ、喋るのは無理なんだよな。うん、残念だわ。
でもなぜか、その、愛蔵くんの関西弁を、こう、朗読していくと、SN 関西弁のイントネーションになる不思議がありますよね。
今、下手くそだったね、めっ
ちゃ。うん、シャモトに卵で吉野宮で。
もっとなんかあるじゃん。言い方が。
なんかなりますね。モテラジで豚さんも言うとったけど、吉野家の魚のどっかよそで食べたって一緒感はすごい。
うん。合ってるんじゃない？
駅中というリッチアドバンテージなければ、よらんでこれ。なんか
よらんでこれ。
だからもうすっげえ世界あるじゃないですか。なんやろ、この接続詞がなんか、不足してる感じが言葉足らずな感じになって
るんですかね。俺、割とリーディングとライティング自信あったのに。
ええんならここで十分やなって。
うん、これちょっと僕にも読ませてください。
じゃあちょっと読んでください。
お願いします。
シャモと煮卵で吉野宮で。
いや、わざと言ってるやろ。それ、むっちゃ田舎者っぽい喋り方じゃないですか。
偽物感よ。
いや、これね、だから、その、煮卵とシャモっていう時点の問題提起がすごいんですよ。
まあね。
これ、煮卵って。
これはさ、
はい、
シ
ャモって。
飲んだ後でもう、はい、豚丼か牛丼頼むのはもう決めてたのよね、うん、俺の中で。
まあそうでもなければここで飲むってなかなかそのアドバンテージがほんまにないですもんね。
これだからまた明石の駅の中にあるやつなんで、
うん、
まあまあ帰りに寄れるじゃない。うん、俺の場合はね。
山陽明石。
いや、JR の明石。山陽から JR 乗り換えるときに、その、駅の中あるから、うん、ちょっと行ってこうかみたいな。
でも、明石って、
で乗るわけですよ。うん。
明石って、駅の側面のところに、
うん。
立ち飲みはなかったんですか？
あるある。
あるでしょ？
うん。
そっち行った方がよっぽど安くない？
あっこはね、すっごい常連ばっかでね、嫌、うん、なんだよ。
あそこでね、
絡まれるよ。
あそこでおっさんが来てね、
うん。
店のおばちゃんが、
うん、
なんとかさん、もう出入り禁止やって言うぜやろって。ちょっと飲ましてくれや。もう出入り禁止やから。
何したんだよ、それ。
その、できた当初からそんな感じでしたね、なんか。
あっこなんかあんまり柄良くないのよ。
あ、今そんなに悪くなってんねん。僕が最後に行った時がそんなありさまでしたね。
なんかあんま客層が悪いんだけどさ。めっちゃさ、目の前交番あんのによ。
はい。
なんだろうと思うんだけど。
で、まあ、で、そんなんもあって、吉野見になると。
そうそうそう、そう、はい。途中だからね、通りやすいから。で、はい、牛丼か豚丼頼むってなったら、
はい、
牛皿っていうつまみの選択肢はどうしてもなくなるじゃん。
まあ、ダブル肉
で。かぶっちゃうし。
ダブル肉じゃあかんのか。
うん、いや、まあ、いいけどなーってなるから。
この、例えば、愛蔵くんが牛皿を、牛丼を最後食べようって決めてるとするじゃないですか。
うん。
でもここは吉野家、アドバンテージ生かすのには牛皿しかないって言って、
うん、
牛皿をつまみながらビールを始めるわけですよ。
うんうん、
で、半分ぐらい残した瞬間に、
あ、
分かってきました。
はい。なるほど。
半分ぐらい残した瞬間に、ご飯
違うわじゃあ牛丼って言って、
うん、
いつもより肉多めの牛丼にしようかなって。
なるほどな、すごいな、それを考えつかなかったわ。俺もうちょっと広い視野で生きなきゃいけないわ。
今僕言いながら、
うん、
自分でその手があったかって思ってしまった。
今度やるわ、それ、
うんうん。だって煮卵とかシャモとか悲しすぎるじゃないですか。
いや、だから俺頼んだ後で気づいたわ。その、後で食べるから、まあ牛皿はなしね、と思って。うん、
自分で縛りましたね。
煮卵とシャモ頼んで、うん、で、はい、届いたのを見て、これは吉野家じゃなくてもよかったんだ。
これね、吉野家のほんまに致命的なところは、
うん、
そのメニューがコンビニ以下なんですよ。
そう。
これやったらコンビニの前でなんか食いながら飲んだってもっと豪華かもしれんって。
ほんまにそうよ。あれ、全然だったな。
これが許されるとしたら、もうビールがコンビニで買うより安いみたいな、なんかのメリットがないと許されないのに。
うん、
何もないですからね、吉野
見。いや、店であるって。
そう、座れるっていうのがあったんだけど、
うん、
今やコンビニでも座れる。
そう、座れるんですよ、今。
恐ろしい時代になったので、もう、何のアドバンテージもないですよ。
これ吉野見はどこの吉野家でも行けるんですか？
ないとこもある。
うん。まあ、つっても、だから昔から牛サルトビールとか普通にあるじゃないですか。
うん。
どこ
の
店でも。
それでよかったんけど。
別にいいね、あれで。
そこに煮卵とか、シシャモとかっていう、
うん、
あってもなくても、なんであってもなくてもいいものをつけるかっていうと、それ以外の手の込んだメニューやったら本命店頭になるからなんですよね。
うん、そうなんだよな。なんかないかね、もうちょっと。おしん、おしんこがあるか。
そう、おしんこの盛り合わせみたいなのも作ってくれればね。
うん、まだ。あとポテトサラダね。
ポテトサラダ。
ポテサラ、まあ、ポテサラでも、ポテサラもどこでも。
いや、あるけど、飲み屋といえばポテサラっていうとこがあるじゃないですか。
まあ、じゃもう飲み屋といえば死者も悪い。
嫌やん、こんなん。
もっとでも、吉野家らしい、つまみもうちょっと欲しいよね。牛サラ以外。
しかもね、死者もがこの一皿100円とかやったら、
うん
あってなるんですよ。
350円ぐらい。
そうやねん。高いねん、普通に。何それって。
普通
コンビニ行くわって。
これで儲けようとしてんの。
そうやねん。そこよ。
してるね。
ミャウダーさん、さすが店の人ですね。ここで儲けようとしたら、これってもう、あかんじゃないですか。立ち打ちできないじゃないですか。それが本職でやってる居酒屋に対して。
まさき先生、これ、マヨネーズですか？
あ、マヨネーズついてました。で、俺別にさ、マヨネーズとか、はい、シャモンつける習慣ないんだけどさ、
はい、
出されて置いてあるもん全部出さなきゃ、俺気が済まない派だから、
うん、
ついついマヨネーズつけて食べちゃったんだけど。
はい、美味しかったですか？
いや、別に普通。コンビニのシシャモと一緒でしたよ。
あ
パッとせん。
チーンって音して出てくるんですか？
いや、せんかったけど、あれでもどうやってんだろうな。なんか、グリルとかあるんですかね。
そうやけど、何しか、本業の牛丼屋の仕様にならないメニューばっかり用意したばっかりに、
うん、
全くそこで頼む必要性のないものにばっかりになってしまったんですよ。
そうなのよね。だからって、牛皿も別にさ、うん、後で牛丼食べるの分かってるのに頼まないしな、
うん。そこでですよ、まず牛皿を頼んで、半分ぐらいつまむんですよ、ビール飲むのが。で、おもむろに牛丼って頼んで、今日は一つ肉を。もうそれ以外ないやん、ここを救うには。
そうだなぁ。いや、まあ普通にじゃあ、うん、吉野家で飲むんだったら、まあ牛皿おしんこ。
はいはいはいはい。
ぐらい？
うんうんうん。
でいいかもね。
なんか、ほら、今、とんどん始まったから、うん、豚皿は？
豚皿は多分ないんじゃないかな。
前ね、その前の、トカチ豚丼的な豚丼あるって言ってたじゃないですか。
はいはい。
あれの豚皿はあったんですよ。
ええー、そうなんだ。
言ったらスライス肉みたいなのが何枚か、こう皿に乗ってる状態のやつ。
豚バラが。
豚バラじゃ、ロースですね、あれきっとね。
違うんだ。
それもあってあまり美味しくなかったんですけど。
美味しくなかった。
うん、僕が吉野見会った時は、うん、とりあえずの豚皿頼んで、うん、そのペラペラの肉をつまんでたんですけど、なんか、まあ、その吉野見は吉野見会いましたね。入らんかった
ね。あんまりだった
の
ね。
周りに居酒屋いっぱいあるのに、そんなの意味ないし。
よっぽどめんどくさい時だったら行くかもね、その、一軒で飲んで、その後牛丼で締めるかみたいなのがめんどくさいとかさ。
でもね。
菓子買えるのめんどくさいとかだったらそれやるかもしれない。
そこの吉野家って、向かい側にセブンイレブンかローソンあるし。
ああ。
そこでビール飲んで締めに牛丼なりなんなり食っても変わんないし、なんでそこ入らなあかんねんっていうのが。
あんまりか。
あんまり。救われなかったですね。
社長がこう、もうやれって、もうワンマンで決めて、 はい。ワンマンマン。
ワンパンマンじゃない。ワンパンマン
も、いや、やってるんちゃいます。
うん、いやいや。いや、本当に思いつきですよ。本腰入れて、居酒屋のシェア取ろうっていうやり方じゃないもんね。
うん。愛がない。愛がない。うん。明石の店はね、流行ってんのよ、それが。
あ、ほんまですか。うん、やっぱ店中のところ流行ってんのかな。
場所、絶対場所や、
うん。うん、そりゃそうですよ。飲食店やるにあたって場所以上の要素はないという。
ああ、吉野家の、明石の吉野家、場所めちゃくちゃいいからね、ほんと。
京橋の吉野家だって、吉野見やるかやらへんかとかっていう以前に流行ってますからね。
ああ、もうな、基本流行ってる吉野家で吉野見やったら流行るっていうだけ。
そう、流行ってないとこには来ないわ。
そういうことだね。
なんかその、立ち食い、蕎麦の代わりに牛丼とかあったら気が利いてるっていう話じゃないですか。うんっていうか、愛蔵くん自体も食ってたし。
うん、そう。俺、立ち食いそばか、吉野家か、ちょっといろいろ迷うとこがあったもん、ね。
結局、電車のなんか合間に牛丼食えるって言ったら吸い込まれる人がいっぱいいるわけじゃないですか。
俺が吸い込まれてる。
はい。でも、そうやって、店の不手際ばっかり攻めてもしょうがないから。
不手際って。
言うと、経営の不手際を攻めてもしょうがないから。
はい。
どうやったら楽しめるのかって考えるしかないですよね。
うん、そうよね。そう。どうせ行くならなんとかね。
そう。こう攻めてみようじゃないか。
卵をもうちょっとなんか美味しく食べれたら。
うん。あ、さっきの牛皿の肉増量がヒントになりました。こういう余計なメニューがいっぱいあるってことは、
うん。
全部牛丼のトッピングとして立ち上がってくるって考えれば。
そうそう、この煮卵なんか特にね。
おー、でも煮卵ってね、あれ、味染みてなくて、ゆで卵なん
だ。死者もちょっと牛丼に乗せてみたりなんかしちゃったりして、とか。
牛皿の汁に卵の黄身の、こう、染み込まして。
それはいいかもしれないですね。
なんか組み合わすしかないですよね、もうこうだったら、ね。自分で調理するっていう。
そっちの方向で行く、
うん、マクドナルド料理と一緒ですよね。
そういうことよね。
はい。
その方向で行くとして、はい、何がいけんのかな。
やっぱり、この煮卵ですね。
昔大東京貧乏生活マニュアルっていう漫画があって、
ほう。
その中で主人公が、吉野家の安い日に牛丼食べに行くんですよ。
うん。
で、牛丼屋で、その時吉野見なんかなかった時代やけど、
うん、
もちろんもう1980年代の漫画ですからね。
ああ、昔や。20
年、30年。
で、あまりお金のない主人公やったけど、
うん、
吉野家でいっぱい飲んでやろうということを画策するんですよ。
贅沢だね。
はい。で、牛丼頼んで、ビール頼んで、
うん、
牛丼を牛皿として使うと。
うんうん、
まず上の肉をつまみにビールをやっていくと、
うん、
で食い終わったら汁のついた
ご飯
が残ると、
うん、
そこに紅生姜を乗っけていく、
あーうまそう、
バーってで熱いお茶をもらう、
うん、
でタレの染みたご飯にと紅生姜のお茶漬けを作るっていう、
う
ん、やり方で2段階でそれを締めに、
すごい美味しくなさそうなんだけど、
ね、お茶と牛丼の汁がもうなんかすごい合わへんような感じが、
う
ん、
油浮くしね、絶対それ、
うん、そういうやり方してましたね、
漫画やからもうなんか何してもええと思ってんちゃうの、もう
そうそうそうだわ、それバブルちゃんと食べずにやってるんだよそれ、
ね、いやでもね生姜のお茶漬け結構うまいですよね。
いや、それはうまいけど、牛丼の汁が、ブレンドせんでも。
まあ、割といけてるのかもしれんなと思ってしまいましたね。
やってみたら絶対美味しくないと思うけどな、それ。
でも、生姜乗せて食うの自体はやってみましたね。
うん。そしたらご飯頼んで、生姜が頼んで、お茶飲んで。
あ、違う、その、汁の染みたご飯に、
うん、
生姜を敷き詰めて食べること自体はやってみましたね。
あ、それはいきますよ、全然。
それうまいですよね。
美味しいですね。
まず、だから、肉を牛皿として楽しんだ上に、うん、生姜丼も食べれるって考えると、うん、なんか。ね、
生姜丼、うんうん、
生姜とあの、謎の辛くない七味。
ああ、そう、辛くないね。あれ、チンピが、うん、チンピばっかりで全然。うん、
で、パンニャ改めタクオさん。
はい。
うちのおかんの時もそうだが、循環器系は気づいた時には死ぬ直前というパターンっぽいので。
誰のことや。
パンニャ改めタクオさんもお母さんも循環器系で、あっということになったんですかね。早めに気づけてよかったはずと。
僕、循環器系ってわかんないんですよ。
循環器です。
ね、心臓循環器？
そう、血とか血液とかの循環器。
血を循環させる。
心臓とかですね。
うん、
血液のとかですね。心配、いろいろ心配とかですね。ね、
調べたら循環器系が悪いっていう感じにはよく出てましたけど、うんうん、だから心臓とは思えんかった。
でも血の巡りが悪くなるのが最も体が悪くなる最短距離というか。ですね。やっぱり血の巡りを逆に良くしていくとどんどん病気って治っていきますよね、なんか。
おお、今、流行しますね、血流が。
おお、
うん。血流が流行している。
はい。じゃあ、週刊ポストでも、血流だ、血サラサラとかじゃなかった。血流だったって、なんか、週刊ポスト今週のやつで載ってましたね。
はあ、週刊ポストなんてもう読んでる人めっちゃ年寄りばっかりなんじゃないのかな。
でしょうね。段階の世代でちゃいます。
ねえ。6時超えてるでしょう。
ええ。
恐ろしい。
でも血流は今、ひそかなブームですよ。
血流にブーム、くそもあるか。
だから僕、そう血流で、血流だ言ってて、で、まさか僕は心臓でこんなことになると思えなかったから。
斎藤、あっと斎藤さん。
どっちや？
たくあんを温めに来ました。ラーメンの中にたくあんを浮かしてっていう。
もっこすでね。
これもっこすかな、もっこすやろな。
もっこすでしょ。うん、
あの、ぷかぷかぷかぷかぷか、こう、たくあんを、なんか入浴させていくっていう方式を藍蔵くんが。
藍蔵先生は、たくあん炊くのはどうなんですか？
炊く？どういうこと？
鍋とかにたくあん入れて炊いたりとか。
え？
面白い、ね。
それ、どういう味付けで？
いや、なんか、サバラジオのサバ総帥が、
はい、
福井県の実家で、おかんがいつもたくあんを炊く料理があって、それが一番嫌いや、言
う
て。
なん聞いたことないですよ、たくあん炊く、
うん。何、どういうことなんだろう、それ、詳しいレシピは一体何なんですか、
たくあん、煮込みたくあんちゃいますの。たくあんを煮込んで。
醤油とかで、ね、
だしちゃい
ますか、ね。というか、まあ、だしというか。
ね
え。それは。
で、家族はみんなうまいうまいって食ってんのに、ソースだけむっちゃまずい思って、一生食えへん言うてます。
あ、それはアフリカで何だっけ、虚勢じゃないや。女性とかの権利を言い出した人みたいな感じで、なんかいろいろ気づいたんだろうね。
あ、ね、まずい
っちゃう。サバ総帥は、うん。
あ、文明化したっていう。
そうそうそうそう。
ね、文明開化の足跡が聞こえてます。
藤子さん。ミャウザーさん！
はい。
お願いだから入院してください。
いや、もう入院免れたから。もう、あとは、そうしたら入院即手術しかない。次に入院したら。
うん。でもしないって言ってる。
しない。
いや、しよう。
手術したら早く楽になるのかな。
すっと、
ね。早く楽になるっていうのは死ぬってことじゃないから。言い方が悪かった。
手術したらまず。
うん。
どう、まあ、走らないようになるんでしょうね。
え？
ああ。今度のマラソンが？
マラソンなんかやめましょうって。
まだ合格してないんでね、まだわかんない。
失格や、そんなもん。
エントリーはしましたよ。
いや、せんでええよ。
こう、体を壊して、家族と友人たちに心配をかけたので、元気な姿を見せたいって、こう、なんか、アピールするとこがあったから、そこかけましたよ。
ああ、なるほどね、
うん。
でも体壊してるやつが出てくるとは思ってないからね、向こう。治ってから来てると思ってるはずだから。
ね、でまさか死ぬとは、みたいな。
やめてください。
木村優さんです。
はい。
モテラジは他のポッドキャストと違って話し手と聞き手の他に分かり手まで揃ってるから聞きやすいわーって。
そうでしょう、そうでしょう。めっちゃ分かるからね俺ほんまに。
分からずやーなのに、
うん、分からずやでも努力して分かっていってるよ。あそうなんだよねとかそうだねとかそうかなとか。それ上っ面でしょ。分かり手分からずやなりに頑張ってるということですよそれは。
パルムさんがモテラジリスナー歴7年のパルムと申します。
はい。
モテラジ村民に参加表明させていただいてもいいでしょうか。村民ブログも書いてみました、よろしくお願いしますって言って、おとり商品その効果とは、赤い夏というブログを。
お、赤い夏、
はい、早速モテラジ村民に入れてこう入ってもらおうかなと思うので、あのリンク貼っていこうかなと思うので、皆さんも村民の皆様も、
うん、
ぜひリンクを、うん、
なんで赤い夏なんだろう、
まあ、そんなん言ったら、ね、
ソ連的なもんなんだろう、ね、
あのシュっていう赤です
ね。ああ朱色の朱で、うんうんうん、赤い、なんだろう、じゃあ何があったんだろうな、
なんでしょうね。
まあいいかそこは。そんなこと考えてもしょうがないよね。
ゴンダブルさん。
うん。ああ、はい。もう、うん。
なんで今の雨だれみたいな。
ほしっこ、ほしっこや。
え？
違う違う。すいません、手洗い。申し訳ない。
ああ、びっくりした、ほしっこやとかって言う。ゴンダブルさん、さっき、何でしたっけ、漬物を温める話をしてた。
ああ、はいはい、
福井の話ですよ、はい、
うん、
福井屋上等店、福井屋って福井家と書いて福井屋の上等店、
あ
元小川屋の上等店やったとこにはこんなカツ卵丼なるメニューがっていう、まあこれね、持ってラジでも話しましたよね。小川屋というソースカツ丼の店が、
うん。
福井の駅前にあるっていう。
うんうん。はいはいはいはい。
ヨーロッパ圏っていう、
聞きましたね。
ソースカツ丼の老舗があるんですけど、元祖店が。それの手軽バージョンの小川屋っていうのがあるんですけど、
うん。
で、あんまり時間なかったりとか、安い値段でソースカツ丼楽しみたかったら、小川屋が最高だよっていう話をしてたわけですよ。
はい。
で、その小川屋っていうのはいっぱい店舗あったんですけど、全部分裂してるんですよ。
分裂してる？
だフランチャイズが、壊滅というか、崩壊してるんですよ。
独立して、本家と元祖みたいに。
だから、今まで旧小川屋やったのが、例えばここの店みたいに福井屋になってたりとか、別の名前になってて、で、もうメニューとかもどんどん変わってってると、それぞれ独自の伝承を始めてるんですよ。
ああ、もう帝国が崩壊して、あと残った民族たちが勝手に国を立ち上げてるわけね。
そう。
でも全部うまそうですから。
で、そこにもうもちろん、カツカレー丼とか、カツミックス丼とか、ロースカツ丼とか、いろんなメニューあるんですけど。
カツカレー丼はカレーにしか見えないな、これ、今見たら。
うん、カレーライス。
平たい皿に入ってるように見えますよね。うん、
ねえ。
丼なのか。僕が行ってる JR 福井駅前の小川屋は、
うん、
ちゃんとカツカレーって言って、丼とは言ってなくて、カツカレーって堂々と言ってるんですけど、ここは丼って言ってますね。
うん、
まあそれはいいんですけど、
うん、
カツ卵丼っていうものがあるっていう。
カツ丼やん。
そう、だから、ソースカツ丼じゃないやつがあると。
うん、
しかも、カツ卵丼っていう名前つけて、やっちゃってるっていう問題ですよね。
これカツ丼やね。
禁じ手ですよね、ある種。ソースカツ丼の店の。
また写真大きい感じがするから。
安いなぁ、
ね。安いでしょ？
なんでこんな安いの？
500 円ぐらいなんですよ、大体のメニューは。
へ
ぇー。でも、ソースカツ丼のヨーロッパ圏とか行ったら、まあ1000円ぐらいは確保しないといけない。
う そういう意味でだからリーズナブルっていうことか。
そうそう、ね、カウンターだけのあのチェーン店っぽい店やったりとかするから、さっと入れる。
ああ。
そのソースカツ丼、ね、そう、ソースカツ丼の、あの、ヨーロッパ圏はヨーロッパ圏で素晴らしいんですけど、
うん、
あの昔ながらの洋食屋的なものなので、ちょいとそういうスナック感はないですよね。ファーストフードとかいう。
ああ。あの、しっかり、覚悟を決めて入ると、そうみたいな感じ。
で、混んでるときはなんかこう、相席でも食べるみたいな、そういう感
じ。ああ。
またなんか。
食べた。
いけない。
あのね、ミャウダーさんは納豆丼を食べてください。
納豆ばっかりやもん。
え、ご飯はいいんですよね。
納豆だけ食べてんの？納豆丼じゃないの？
ご飯は、たまに食べます。
はい、たまに？じゃあ、納豆かじってんの？
納豆とサラダとか。
はぁ。
サラダにドレッシングの代わりに納豆。で、その下にご飯入れたりとか。
そらヘロヘロやわ。
はい。ほんで今バーン食べてないんで、朝と昼だけで。
夜お腹空くなぁ。
はい、もうユッケとかもそのまま食べそうになりますが、ユッケ。
あの、焼肉屋さんやってて、ジュージュー焼く肉の。
はい。すごいいい匂いする。この店美味しいやろな。
つらすぎ。
あのね、それストレス溜まって死ぬんじゃないですか。
お前。
だからいつもヘラヘラ。
バジルさん。新潟のバジルさんです。はい、男の書斎の。
うん。
ネクサス7。2012年発売。が、アンドロイド 5.5 のおかげで重すぎ。
何ブレードランナーの話？
いや、ネクサス7っていう、あのね、
タブレットブレードランナーの、アンドロイド？あ、かんわ、これちょっと、ね、ごちゃごちゃすんな、はい。話が。
ネクサス7っていう、
うん。
あの、Google から出したタブレットがあるんですよ。
タブレットか。
はい。
アンドロイドではないのか。
え、あの
ブレードランナーで。
ブレードランナーのレプリカント。
ああ、レプリカント、そう。
の話？
うん。あれ、ネクサスじゃなかった名前。
覚えてない。
あ、そう？
アンドロイドは、電気羊の夢を見るかには出てこないですよね。
出てこないですけど。
はい。ハリソン・フォードですよね。
うん。
ドルトガー・ハウアーね。
ルドガー・ハウアーの名前がネクサス7っていう名前なの？
いや、あれの型が確かそうなんじゃなかったっけ？
そうなんや。
ネクサス6型か。あ、ちゃう？うん、そうだな。
7です、これは。
で、またなんかブレードランナーするんでしょ？ハリソン・フォードで。
あ、そうそう、2やるって。
うん。
やるんですよ。レプリカントの墓標？
あの、それは KW ジーターの小説の方ね。
うん。
あれをやるんかどうかわからんけど。
うんうんうんうん。
そうなんだ。ネクサス、うん、あの、そういう話になってくると、どうしてもブレードランナーの話にな、ま、勘違いするのよね。ネクサスとか。
全然わからず、わからずやですね。わかり手のはずが。
ああ、いけない
か。
わからない手になってますね。
頑張って、わかっていくわ。その、
あの、ネクサス7っていう Google の、iPad みたいなものがあるんですよ。
うん。
分かってくださいよ。
二つで十分ですよ。
Android 5.5 を入れたおかげで重いと。でもこれは愛族の中では、Android に Android 入れるだって、みたいな。
うん、なんかよくわかんないことになってくるね。でも、分かっていくから大丈夫。
はい。言ったら、あの、iOS のバージョンをアップデートしたら重たくなったみたいな話ですよ。
ああ、なるほど。わかりやすいわ。
うん。で、仕方なく自己責任で 4.3 まで下げましたと。古いやつに変え、戻しましたと。
下げれんねや。
これが Apple にはできないゲートですよね。
ね
え。Apple は一度入れたが最後。工場出荷状態に戻そうが何しようが。もう二度と昔の iOS は変えてこないですからね。なんちゅう機械やねんと。だ Windows でも Windows 新しいやつ入れて、あ、まずいと思ったら昔のに戻したりできるでしょ。
ああ、そうそう、できるね。すごいね、あれ。
すごいっていうか、普通ですよ、
普通か。
入れ直したらえらげの話ですけど、アップルは一切そういうの許さないっていう。で、結果見事にサクサク動きます、嬉しいって。今ほとんど使ってないんですけど、僕はiPad mini 4に携帯を変えるって言ってそれを使ってるって言ってましたよ。
はい。
せやからほとんど稼働させてないんですけど、 iPhone 4S がまだあるんですよ、一応。で、 iPhone 4S の方は僕はずっと iOS 5を入れたままにして、これはアップデート一切してないんですよ。
お
ー、めっちゃサクサク動きますよ。iPhone とかめちゃくちゃ、もう5とか 5S とかでも重いっていう話ですけど、昔の OS やったら、もう全然軽いですね。
そうか。
はい。でも一度上げると、戻せないのが Apple。
うん。
という問題がありますね。ジミーアットワールドラン、タンゴウルトラさん。ミャウダーさんが大阪マラソンに応募ですって、一緒に走れたらええなぁ。
ああ、楽しみだ。
いや、言わんといてって。言わないで、言わないで。
言わないで。走らないで、走らないで。
ミャウダーさんとジミーアットワールドラン、タンゴウルトラさんが一緒に走ったら、
はい、
最後悲しいことになりますよ。
心配停止、ジミーさんが。
あ、ジミーさんが、ジミーさんが死ぬんや。ミャウダーさんは感想して、ジミーさんが心配停止で、だからあれほど言ったのに。
まあ、とりあえず、合否が出てからですね、ほんと。
そうですよね。
ユリアンさんが、今週はミャウダーさんのテンションがおかしくて、切らないで、切らないで、って言わないから、とりあえず一回切ってイヤホン変えたって。
ちっちゃい声で言ってましたよ、この前聞いたら。
言ってたんや。
ね
え。ニョロ88さんが、ヨシブタとか、ヨシトンとかよりは、ヨシブーとかの方が語呂が良かったりしないだろうか。
ヨシブー。なんで浮かべへんかったやろ。
ヨシトン。
ブタ丼の専門の吉野家が出たとしたら。
ヨシブー、すごいいいじゃないですか。
あ、じゃあもうこれで行きましょうか。
ねえ。
行きましょうか。
吉野家さん聞いてますかね、これ。吉野見がいまいち魅力ないっていうのと、
嫌なことしか言ってないからな。
耳に痛いことがほんまにええことやねんで。
あ、ほんまやね。
ニョロ88さん、モテラジでたびたび名前の上がるマネーボール。
あー、映画の？
そう、見た。映画版ですよね。
うん、
人生を金で決めたことがある。だが、もうしないと誓った、ブラピかっちょいい。でも、もらえるなら、金は欲しい。
なんかいろいろ透けてるけど大丈夫かな。
通貨、経済専攻のデータ野球の大柄が何気に腹座っててかっこええ。ブラピ映画と思ったら大柄映画だったんかって。はぁ、映画は見てないんですよね、僕。
マネーボール。
俺も見てない。
センジュさん見たんちゃうかな。
あ、そうなの？
モテラジで一回言ってましたよね。
てっちゃんさんも見たかもね、マネーボール。ただマネーボール、原作だけ読みましたね。
原作読んだら映画見ようよ。
いや、原作読んだら映画ってどんどんあまり見たくなくなりません？
ああ、そうか。
てか別に映画であるから原作読んだんじゃなくて、僕は原作読んでからまさかの映画化をした。マネーボール自体は野球オタの中では結構人気の本やったんですよ。
あれ、なんていうんだ、ノンフィクション？
そうそうそう、ノンフィクション、ノンフィクション。
あ、ノンフィクションなの？
はい。アスレチックスをどうやって立て直したかっていう話を、とかセイバーメトリックスの元になったそのマネーボール理論っていうのがどういうのかっていうのを説明した本で、非常に興味深かったし面白かったですよね。その野球オタから始まってるっていうのがね、
うん、
野球オタが自分のプロ野球、僕の考えた最強のプロ野球データ本みたいなのを同人誌で毎シーズン出してたんですよ。でこいつのデータの取り方が非常に面白いって言って、
うん、
ちょっと雇ってみようって。
すごいな、その。
ですね。
ね、お宅の根があったりからったりじゃない。
もしかしたらそいつがこの映画に出てくる大原の役なのかもしれないですよね。
おお。ああ、あの、ブラピじゃなくて。
ブラピはその、野球ウォーターの役じゃなくて、雇う方の役やと思う。GM の役ちゃうかな、もしかしたら。その、アスレチックスを立て直す、あの、従来通りのやり方では、その予算に対してのコストパフォーマンスが悪いから、
うん、
違う選手の評価の仕方が必要やって言って、
うん、
そういうオタがいることを知って、
うん、
そいつのデータ使ってみようみたいな。
へ、
なんか、ブタさん見たみたいに喋ってますね。
まあ、
いや、その本がそういう内容なの。
ああ
おたにちょっとデータ分析。だから今まで野球経験者みたいなのが野球の選手の評価してたけど、ちゃう見方したら、もしかしたら、その野球選手は評価しないデータ上の優れた選手が浮き彫りになってくるんじゃないかっていう。
なんか、観客席でヤジ飛ばしてるおっさん監督させてるみたいな感じ。
そうそうそうそう。だから、そういう意味でもちょっと夢のある話でもあるわけですよ。
ああ、俺が監督とか。
みんな監督ですから、ね。
そう、監督はできへんけど、そいつの意見をもとに監督がゲーム組み立ててったら、っていうか、チームを編成してたらどうやろうっていう。あの、もしかしたら、あの、スター選手とされてる、あの、ある選手一人の年俸で、あのそんなに高くない選手3人やったところは強いんじゃないかみたいな、穴埋まるんじゃないかっていうような話ですね。特にあのクローザーっていうものを非常にあの評価しないですよね。
クローザー、
完投主義者、
ストッパ ー,
あー、うん、締める人ね。
そうそうそうそうそう、
最後
あの9回とかを投げて、ゲームを終わらす人いるじゃないですか。
うん。中継ぎの次ですね。
はい、最後に。最後の1イニングとか2イニング投げて、アウト6つなり3つなり取ったら、ゲーム勝ちっていう人っていうのは非常に重視されるじゃないですか。
ね。
で、スター選手になりやすいじゃないですか。
はい。
例えば、宮田さんの好きな阪神でもね。
ね。藤川球児とか。
そうそうそうそうそう。で、もっと昔で言ったら、大魔神佐々木とかね。
うん。
で、こいつが人気者になってきたら、売ってしまうと。
高く売ってしまって。
そうそうそうそうそう。
うん。
マネーボール。
あの、マネーボールのセーバーメトリックスというか、そういうの、その、あの、アスレチックスの考え方の中では、誰でもとは言わんけど、比較的後釜が見つけやすいと。まあ、わかりますよね。1、2イング投げて、アウト3つ取るだけの役ですから、先発投手とか見つけるよりかは。いや、知らんで。実際そういうもんじゃないのかもしれへんで。でも、アスレチックスの評価では、そうなんですよ。あの、でも、例えば大リーグの中の評価でも、その絶対的ストッパーみたいなやつは、やっぱり高く売れるし、どの球団も欲しがるわけですよ。せやけど、アスレチックスは1イニング投げる程度のやつやったら、代わり見つけれるやろっていう立場に立ってるわけですよ。せやから、年俸が上がってきたら放出して、もっと役に立つ選手雇おうと。
ああ、なるほど。
それが見つかれへんから、ね、みんな大変なんですけど。
でも見つからへんのかっていうところですよね。だからその見つける自信があるからこそやると。うん、他のとこは見つける自信がないから買うんですよね、高値で。ちゅうことですね。ファッションメンヘラ、ニート、生ゴミさん。夏への扉の朗読がいきなり始まったので慌てて飛ばしたって。
あれよかったですね。
なんで飛ばすんや。
ねえ、アイドル先生読み方上手でしたね。
アイドル先生が、あの夏への扉のネタバレするって思ったんじゃない
なるほど、そうかもしれないですね。
それか、あのファッションメンヘラニーと生ゴミさんは、
うん、
一切の前知識なしで夏への扉を読みたかったのかも。
なるほど。
だから愛蔵先生の朗読にあの先入観を与えられるのが怖かったのかも。
いやでも裏表紙に書いてあることだから。
そうやねん。だからでもね、何しろファッションメンヘラニーと生ゴミさんは。
うん、
夏への扉を読んでないわけやから、うん、 それが裏表紙に買ってる、買ってる解説なのか、ほんまに読み出したのかっていうの区別がつかないんですよ。
ああ。
何しろ読んでないから。一切の前知識なしで読もうとしてるのかもしれないから。
申し訳なかった。
いや、でも素晴らしかったですよ、朗読は。
本当ですか？ありがとうございます。読んでいきましょう。
うん。
藤子さん、うん、相沢先生の夏への扉の朗読すごく良かったです。
ああ。
声がいい。
そう、声がいいね。
相沢先生、朗読放送してほしいです。じゃあ、夏への扉全ページ。何朗読
する全ページはいいわ。
いいわ。
いいわ。なんか、読めるのがあるといいんですけどね。
サラダ記念日とか？
サラダ記念日か。バーッとね、今本棚ができたから、ね、SF 本を、バッと見れるのはいいですけど。
僕も今パッと裏表紙見たら、読者の感想しか書いてなかったから。
裏表紙に？
はい。男15歳とか、女19歳とかね。
はあ。じゃあ、まだまだ後半も続いていきますよ。
はい。
はい。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミナラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アサミナラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。